アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2314回12月15日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今月のオープニングテーマは予想外のことで考えが止まるです。ハルトさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。昔仕事で兵庫県の姫路まで行った時に JR の新快速で大阪まで戻ろうとしたんですが、途中でうとうとしてしまって気がついたら京都まで行ってしまったことがありました。その時は完全に思考が止まってしまいました。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。子どもの音楽発表会に行ってきました。幼稚園生としては予想外に難しそうな宇宙戦艦ヤマトとか岡村孝子の渋い曲とかいろいろやっておりまして、最近の幼稚園生はすごいなと思った次第です。三浦です。
シーネットジャパンにあった記事です。 Apple、iCloud、iMessage などのデータ保護を強化へ、3つの新機能という記事が出ていました。今週はスミレさんがお休みなので三浦さんと春さんに科目度ずっと入っていただいてるんですが、ユーザーデータのセキュリティを強化する3つの新機能を Apple は発表しています。12月7日のことでした。 iCloud で提供するアドバンスドデータプロテクション機能というものがあって、クラウドに保存したデータを保護するっていうんですけど、これエンドツーエンド暗号化という方法、 E2EE って書いてありますけどね、皆さん知ってました？
いやー、エンドツーエンドっていうのはよく使われてるあれですけど、はい、この E2EE までは詳しくは知らないですね。
送信者と受信者との間で送信されたデータをサードパーティーがアクセスできないように暗号化する、非対称暗号化暗号暗号化暗号って日本語おかしないかこれ。それは暗号化して守ってもらうのは間違いないと思うんですけども、信頼できるデバイスでしか複合できないようにするというものですね。パスワードや健康情報などのデータは暗号化されてますが、この新機能により今後は iCloud のバックアップ、メモ、写真も暗号化で保護されるということでした。え、じゃあ今まで暗号化保護されてなかったのか、
うん、なかったんですかっていう話ですよね。
メモいっぱいなんかいろんなこと書いてあるんだけどあれもらってなんかあのせいあるの、はい、いやな、うん、これまでがハッカーが iCloud アカウントをハッキングして個人の写真や暗号資産を盗むことで極めて個人的な情報にアクセスすることができてましたということで。そうか。一つ目ですね、それが。で、二つ目が iMessage の新たなコンタクトキーベリフィケーション機能は、高度な脅威にさらされているジャーナリストや人権活動家、政府関係者を対象にしています。第三者がクラウドサーバーに侵入してメッセージを傍受しようとした際に自動でアラートを送信してくれるということでした。我々もいつも番組収録打ち合わせ、アイメッセージでやってるから、誰か遅れますよ。言ったら、自動でアラート送信してくれる仕組みにならないですかね。
そうですね。そこまで重要なお話ではないので、守られないかもしれないです。
はい。二要素認証では、セキュリティキーが使えるようになるということです。NFC 技術を利用するか、端末に挿入するかによって、ユーザーを認識する物理的なデバイスのことなんですけど、二要素認証やから別に iPhone 以外の何かを使えばいいんですよね。
そうですね。
iPad でもね、Mac でもね。
で、その中にその物理的なもの、端末が追加されるっていうことで。
でも iPhone1 台しか持ってなかったら、うん、iPhone の画面にそれまたパスコード出てくるときあるじゃないですか。
はい、出てきますね。
あれ意味あんのかなっていつも、結局自分ので見てるやんって思うよ。
そう。
はいはいはい。
と思いがちなんですが、よくよく考えたら2要素認証、2ファクター認証ってもう一つの要素があればいいので、 iPhone1 台しか持っていなくてもその iPhone に設定されている電話番号が信頼できる電話番号であれば、それも要素ファクターとなるわけですよね。3つので言うと、 iCloud のアドバンスドデータプロテクション機能、そして iMessage のコンタクトキーベリフィケーション、そして3つ目は2要素認証のセキュリティキーということでした。 まずは米国のアップルベータソフトウェアプログラムのメンバーにこれらは提供されます。2022年今年の末までには米国の全ユーザーに提供されます。で、来年初頭には世界中で提供予定です。ただし、コンタクトキーベリフィケーション、アイメッセージのアラートを送信するという件ですね。これは2023年中。それから、セキュリティキーは2023年初頭に提供が予定されているということでした。こんなん、大晦日と初詣行ったらもう忘れてしまいそうな気がするんですけど。
まあそうですね。
セキュリティキーとかなんかアップルが連絡に何のことやったっけとかなんかなりそうな気がしますけど。そして同じ iOS のお話、噂のモバイル系フリックスさんの方の記事もご紹介します。アップル iOS 16.2 で10分間のエアドロップ制限を全ての人に拡大という記事で、中国で最初に導入されたエアドロップの時間制限が 16.2 からは普通に全世界で導入されるだそうです。エアドロップをオンにして無差別に普通につながる人らに一斉に写真とかメモとかを送ることができるんですけどね、その場の届く範囲の人たちに。これが当たり前に使われている状況は中国の政府からするとどうも面白くないのではないかと。
ですね。
それ面白くないって言ったわけじゃないから、あくまで推測ですけど。だから、アップルは忖度して、ちょっと10分に制限しますよってしたのではないかという意見もネットではありました。アップルはでもこの10分制限にする理由ってあんまり明確にされてないような気がするんですけどね。
そうですね。そういうのは発表してないですね。
別に中国のことに限らず、全世界的にエアドロップがいたずらに使われる例もあるにはあるので、そこを考えたというのであれば、それも、まあ仕方ないかなと思ったりしますけど、前にも子供さんが飛行機の中でお母さんにハイジャックみたいな絵描いたのを送りつけて、びっくりさせたろうと思ってエアドロップで送ったら、飛行機乗ってる人中の iPhone にそれが出てしまって、ハイジャック犯がこの中いるみたいなで、飛行機結局飛び立たずに空港で止まる羽目があったという事件が前にあったんで、むやみやたらにこのエアドロップを使って遊んでるとえらい目に遭うっていうのがあるんで。さあ、そして MacOS の話も取り上げます。Apple チャンネルにあった記事で、MacOS 13.0 VenturaではEXFAT フォーマットとの互換性の問題により、外部ストレージに保存してある写真やデータが読み込めなくなる可能性があるので注意を、という記事が出ていました。EXFAT フォーマットって、私も SD カードをよくラズベリーパイとかあんなんで買うことがあって、最初このフォーマットになってんのようで壊すんですよ。ラズベリーパイだけで使えたら別にそれでもいいんですけど、違うことにも使うときあるじゃないですか。Mac で読んだりもするじゃないですか。だからフォーマットまた変えようとするんですけど、そうですか。ベンチラーでは EXFAT フォーマットでちょっと今不具合確認されてるということなんですね。しようとしてダメっていうんではなくて、あくまでトラブルということなんで、今後のアップデータが出たら改善される可能性はあると思います。まあそれにしてもやっぱり MacOS は新しいのはすぐには飛びついちゃダメなんだよっていう私の意見がここで証明されるわけですが、お二人ともベンチラーなんですよね、確か。
そうですね。
はい。
ベンチラー便利ですか？
便利ですかと言われると、まあ不便ではない。今まで使ってた OS と比べて何か不便ではないっていう感じですね。はいは
い、画面の端に寄って真ん中持ってくる
みたいな。ステージマネージャー。
あ、ステージマネージャー。あれどうですか？使ってないんや。
ちょっと使ってみましたけど、私にはちょっと合わなかったですね。
ああ、なるほどね。
まさに iPadOS と MacOS をうまく近づけていく戦略だと僕は思ってるんですけど。
それはおそらくその通りです、ね。
これはまだ僕もどう使うと自分にマッチするのかっていうのを研究してる段階でまだマッチしてないです、私も。
そうですか。それ、最初の印象で悪くしてるのって多分続かんように思うので、これまでの Mac のいろんな見てると。でやっぱりすんなり受け入れられるもんがほんまに残るんかなっていう印象ですよね。
それはそうですね。
さっきの記事、おまけとして最後の方に、ベンチラーではファインダーでラズベリーパイピコなどへの UF2 ファイルを転送できない不具合が確認されてます。ラズベリーパイや ARM エンベッドダップリンク、Adafruit、マイクロパイソンの開発チームは問題が修正されるまでベンチラーへのアップグレードを控えるように通知していますとのことで。この辺のワンボードマイコンでいろいろ電子工作お考えの方、ベンチラーベースでやるとちょっといろいろ大変な思いする可能性があります。もう一つおまけもありましてね、この ES フォーマットが Mac で読めないという件は MacOS 11 Big Sur の時にも発生していたということでした。私もベンチラーしたくなるような記事が別にあったんで紹介しますよ。 これもアップルチャンネルさんからですが、MacOS ベンチュラー以降で、インテル GPU レンダリングでもメタルが利用可能になった、ブレンダーバージョン 3.4 がリリースという記事で、ブレンダーも3を越したら急にマイナーバージョンアップが早くなりましたね。
うん、
ずーっと 2.9 いくらで引っ張ってたでしょ。なかなか3にしてなかったでしょ。
うん。
すべてスケジュール通り、もう年間とか何年後までこういうスケジュールでやるっていうのを発表してからは、バシバシ出てきますね。
ねえ、ね。20年前に Mac の上でブレンダーがこんな風にもてはやされてるって想像できなかったですね。
そうですね。メタセコイアとどっち使おうって悩んでるって
やつ、まあ、あれはモデラーやからあれやけど。いや、やっぱりその Mac Pro とか高級機買ってやるとなったら、その時はライトウェブでしょう、いや、マヤでしょうとか、そのプロでやってらっしゃる方はもちろんそういうのを使うと思うんですけど、アマチュアが CG ちょっとやるっていうのに、なかなかその辺の予算削るとか、あるいはマシンパワーとか、ね、いろんな面があったけど、もう今プロもアマもブレンダーって感じですもんね。
うん、まあ少なくともご予算のことを考えるとブレンダーで全然問題ないなと。
ただブレンダー一つだけ難点は難しすぎる。
もうちょっと、まあ、それまあそれはね別に他の 3D アプリでも難しいよね。
まあまあそうですけどね、うん、なんかインフィニーの頃が懐かしいな。あれぐらいわかりやすかったらよかったのにな。
あ、ストラタもいいっすよ。
あ、まあね、そうですよね。
うん、
メタルと言いますのは MacOS の中にあるグラフィック。まあ、特に 3D も大きく貢献するライブラリーですけども。これ今まで使えなかったんですね、じゃあ。インテル Mac では。
あのね、いつもこのブレンダーの設定画面で、
はい、
よく解説で、あの、はい、GPU を確認してくださいって、あるんですけど、Mac ユーザーは見ると、なしなんですよね。
そうそうそう。
なしかい、みたいな。
まあまあ、もう今ほとんど Mac Pro でも買わない限りは、カードを挿すっていう文化がもう Mac にないですからね。
うん、
一種カードを挿すことによってグレードが上がるっていうのは、パーソナルコンピューターを楽しむ上の一つ大きな要素やったと思うんで、ハ、
う、
ル、
ん、
さんもそんなしない方ですか、なんかアップグレードカード買ってきて挿すとかしませんでした、
う
ん、
そうですね。したことないですね。やろうと思ったことはありますけど、昔のパワーブックの1400の時ですね。
はいはいはい、はい、
うん。やろうとしましたけど、結局しなかったですね。
もう今やるとしたら、ハイエンドへ近づける方法としてのアップグレードっていうのが主流で、
はいはいはい、
中堅クラスのパソコンをちょっと上位機種にしたいっていうためのアップグレードっていうのは、どうも最近は薄いような気がしますね。
う
ん、
まあそうですね。
そういうところもゲーミングパソコンが占めてしまったからかもしれませんけど。ブレンダーいろいろやってらっしゃる方は、さすが、うちなんか iMac M1 ですよ。ブレンダー最新版入れてんのに、
うん、
相変わらずモデリングできないんですよ。
ユーデミーを。
あ、せ、ユーデミーの講座やってない。ほんまにやってませんね。もう飽きませんね。
ちょっとね、年末年始ぜひ。
年末年始忙しいんですよ。
あ、そうっすか。
今年も31枚仕事なんですよ。
ああ、そっか。
正月ね、また2日出なあかんようになってしまう。
ああ、もうほとんど休めない。
はい、Apple チャンネルにあった記事で、Apple の AV ファンデーションフレームワークを利用し、MP4 や MOV などの動画ファイルの編集をサポートした画像編集アプリ、Pixel Meter Pro バージョン 3.24Mac がリリースという記事が出ていました。AV ファンデーションフレームワークというものがあるんですね。それを利用して動画ファイルも編集できるようになったという、ピクセルメーターっていうアプリケーションは普通に二次元と言いますか、画像編集ソフトで、まあ写真もいじれますし、私も長年愛用してます。2年ほど前でしたがプロっていうバージョンが出まして、でこれはちょっとまだ導入してないんですよ。そこまで私はいらないかなと思ったんで。ただピクセルメーター立ち上げるでしょ、今なら半額とか、しょっちゅうさっき広告見せられるんですよ。いや、もう、はいはい、わかりましたよって言って行くんですけど。で、今回、まあ、それが、動画も編集できるようになったというんですね。
それぐらい使いやすいのか。
ね、
どれぐらい、こう、チャンネルと iMovie と比べてどうなのかなっていうの気になるところですけどね。
まあ、その、なんか、テンプレート使って、YouTube とか SNS にハイクオリティな動画を公開できるという紹介なんですが。
もうなんか動きがあるものがあって、それをちょこちょこっとこう文字とかカスタマイズして既存の動画にペチャッと貼るってことなんですかね、
う
ん、
動画編集アプリがこれ良かれと思ってユーザーにフォーマットというか枠だけ用意してるっていうのは、はい、iMovie で散々 YouTube で個人が作ったのを上がったの見たらダーダーかで地球回ってる映画出てきて、
はいはいはいはい、
マイクからねバテてる映画見せられて、 あ、これ絶対 iMovie やろって突っ込まれるっていう、ああいう悲惨な目に遭うんですよね。いや、お作りになった方は もちろん楽しいでしょうし、うん、見る方もね、動画の内容によってはさ、楽しいだろうけど。でも最初の地球のあれで、なんか気持ちちょっと萎えるというか、あんまり期待できんなって気持ちにさせられるのは私だけ。そんなんたくさん見すぎたせいで。
そう、多分見すぎたと思うんですけど
ね。見すぎたせいでね、
うん。でも別にそこまでは思わないですけど、あ、テンプレート使ってるんだなという感覚では見ますよね。
そうね、なんか。ね、そこが回避したいんですよ、私。もうほんまオリジナリティっていうか、そんなもうみじんも分からせたくない。
でもそうすると、またね、それを作る時間で、こう、出す時間が、
そう。
うん、出せないというよりかは、もうバンバン出した方がいいんじゃないかなと。
早く AI には動画編集に入ってきてほしい。
はいはいはいはい。
動画ファイルを10本ぐらいボーンとフォルダ入れて、いいようにつなげてってこう言っといたら、なんか1時間後にはもういいようにつながった状態ができてくるっていう。
うんうん、
それ絶対嬉しいじゃないですか。
盛り上がってるとこ検出みたいなもの、はい、最近は見かけなくなったけど、一昔なんかそんなありましたよね。はい、
動画の中で。
この辺が盛り上がってるんじゃないかっていうところをピックアップしてくれるみたいな。あったような気がする。
ああ、なんかあったような気しますね。
アプリでもあったような気がするし、家庭向けのその、はいはいはい、ビデオカメラに備わってて、
はいはいはい、
ポイントポイントが前面に出てくるみたいなのがあったような。
同じグラフィックソフトでもこういう記事ご紹介します。 CG インタレストというところにあった記事ですけども、グラフィックスソフトウェアスイートアフィニティ2がリリースということで、セリフという、これイギリスの会社ですね。アフィニティデザイナー2、アフィニティフォト2、アフィニティパブリッシャー2をリリースしましたということで。前もこれちょっと話してたんですけど、もう私デザイナー、アドビで言うとこのイラストレーターですね。これに相当するものをずっと使ってて、これがバージョン2になった、で、機能もだいぶ上がったということで、今お試し版を使ってます。購入したところで6000何がしのお値段なんで、すぐ導入してもよかったんですけど、何かひょっとして、これがあんのやったら嫌やって思うのが出てくるかもしれんから、
うん、
試してるんです。
どう
ですか？早速そういうのがありました。
あら。
パレットのアイコンが変わってしまってる。
あ、
グラフィックソフトに付き物の左、まあ左に限らないけど、縦2列ぐらいで、ポインターが並んでたり、ブラシが並んでたりするじゃないですか。
はい、
あの絵が、なんでそうするかな、絵が違うやん。見た目で分かれへんですよ。これポインターなんかっていうのなんですよ。
ちょっと変わってるんですか？
そう。だから、ポインターっぽく見えないんです。だから、マス目の位置で多分これポインターなんやろうなとか思って触るんですよ。
あら。
最初がそれやから、多分こうやって奥の機能を使っていくたんびに、そのアイコンなん、そのメニューなんみたいなのが多分出てくるやろ
う
なと、
うん。
慣れしかないのかなとか思いながらも。
機能面ではてんこ盛りになってます？
あんまり期待したこと、まあ、ベクターワープ言って、イラストレーターなんかもありますけど、ちょっと歪める機能とか、ああいうものが強化されたっていうんですね。あとは、シェイプビルダーって言って、ベジェで変えたものを重ねていって、こう、融合させる。あれをもうちょっと柔らかく、近づけるだけで、ぐっとこう、中入った感じするとかね。そういうのいろいろあります。ただ、このバージョン2でもね、大きな問題が解決されてないんですよ。アフィニティデザイナー使ってる人がみんな言ってる、これ早く解決してくれるのがあるんです。
何でしょう？
それは、日本語英語の切り替えができない。
日本語英語の切り替え？
ワープロアプリ使ってたら、キーボードのかなき英数キーで、英語と日本語切り替えで文字打てるじゃないですか。
はいはいはい。
アドビのイラストレーターでもそれはそうですよ。カーソルをクリックして画面に置いて、文字打つときでも日本語、英語と切り替えれば入るでしょ？このアフィニティデザイナーは、英数かなキーだろうが何だろうが、そこでは切り替えできないんですよ。で、結局どうすればいいかというと、メニューバーの ABC 日本語と切り替える、あそこまでマウスポインター持っていってやらないと切り替わらないんですよ。これは不便。むちゃくちゃ不便。
そうですね、不便です、
そうなんだ。
で、結局、長文を入れたかったら、さっき別のテキストエディターでバーっと文字入れて整形して、そこから貼るっていう人ってまあいるんですよね。でも感覚としては画面の上で打っていって、こう文字のバランス見たいじゃないですか。
はいはいはい。
これがずっと言われてるのにバージョン2でも解決されてないんですね。こんなアプリケーション紹介で、そんな悪いこと言っても仕方がないですけど、そういう事情があるんですよ。でもまあそれを補うほど、この機能は便利なんで、これはしょっちゅう使わせてもらってます。 ハルさん、まあ、お仕事で提出するいろんな書類っていうのは、やっぱフォーマットとかあるんですか？
基本的にワードがデフォルトなので、
はい。
公的な機関に出すとかって、弁護士の業務ではほぼないので、最近裁判も IT 化とか、徐々にですけど進んでいってるので、その時にはその、まあ、ワードとか PDF ですかね。
たくさんのデザイン事務所訪問したせいです。デザイナーさんがいろんな書類作ってるのもまあ目の当たりにしたわけですけど、
うんうん、
多くの方がもうイラストレーターで全部の書類作っちゃうんですよ。
ああみたいですね。
そう、なんか役所に出す書類とかも、もうその元々の書類見ながら自分でイラストレーターで書いちゃうんですよ。正確に同じ大きさで同じ枠で。で、そこへ文字を彫り込んでいって、いつもその人たちがぼやいてたら、これな、こん中で計算できへんのよな、って言ってて。そのエクセルとかワードやったら、数式入れてどっか変えたらちゃんと直るじゃないですか。
うん、
イラストレーターそういうわけにいかないんですよね。一時そういうプラグインがあったんですよ、イラストレーターに。何箇所のこう足し算してどっかに結果を埋めてあったら、他の数字いじった時ちゃんと計算し直すっていうのがあったんですけど、
うん、
多分今もないんじゃないかなと思うんですよね。
SE さんが全部 Excel で作るのと似てますね。
なるほどね、もう。
ワードとか使わずにね。
時々、館長が公表してる書式とか、
はいはいはいはい、
をダウンロードしたら、本当にあの、Excel で、Excel 職人が作ったような
のが。あれ、ね、ほんまにやめてほしいですね、あれね。
Excel は ね、ずっと画面の通りは印刷されない仕様を貫いてますよね。そう、
貫いてますからね。
うん、マイクロソフトさん言っちゃ悪いですけど、スプレッドシートではもう売れてるっていうのに、あぐらかいてて、うん、そういうところをね、うん、もう別にやらんでいいかみたいにしてるような気がする。
う
ん、
絶対そうですよね。
もうナンバーズを見てあげなさいよ。もうそのまま出ますよ。ナンバーズ使ってますか皆さん。
使ってますよ。使ってます、使ってます。うん。出先でエクセル使われるときに、iPhone のナンバーズ使ってやってますよ。
うんうんうん。複雑なことはできないけど、あの画面のまま印刷できるとかね。画面のまま PDF になってくれるっていうのはもう素敵な機能ですよ。
ね。
はい。
だから今度そういう選手権やってみたいですね。なんかデザイナーと、デザイナーと SE と、でなんかあの普通の事務方の人3人を見て、1人はワード、1人はイラストで、1人はエクセルで、次から次へと課題出されて、そのアプリケーション以外は使っちゃダメっていう縛りで、
なるほど。
誰が一番早く、誰が一番正確に作れるかっていうのを、
ザ
ーって競わせるっていうのをやってみたいですね。
意外にみんなそれぞれ同じような時間で作り上げるかもしれない、ね。
そう、絶対慣れてるから早い。でも私、
プロフェッショナル
だからね。イラストレーターが一番でも早いんちゃうかなって気するけど。
全く同じにするっていう意味ではそうかもしれないですよね。うん、
でも計算できるんだ。
そう。あるいはもしかしたらプログラマーが、もう中で VBA のプログラム書いてね。自動化してしまうとかね。
あそこね。
外の AI のクラウドと繋いで自動で出てくるみたいなこともやり出すかもしれませんが。
当番組シャープ OBT のハッシュタグをつけてツイッターでつぶやいていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。アンパイ1975さんからは、電池が持たなくなった Apple Watch のことを考えていたら何を思ったのか二台持ちという答えを出してしまい、中古でエディション6を手に入れてしまいました。家族にバレないように、同じように見せてます。右エディション6ブラックチタン、左シリーズ4ステンレスセルラー版スペースブラックです。と、ここでは、うん、やはりアップル製品新しく買っても形が似てるのでバレなくて済むよね作戦ですね。皆、うん、さんそうじゃないですか。
うん、まあそうね。そういうことにしておきます。はい、同じです、同じです。
アップルウォッチも、ね、私ももうシリーズ4使って4年、5年になりますから。
うん、
そろそろ電池は変の早になってきましたね。
ああ、そうだよね。
昨日のマグネットの忘年会で、初代アップルウォッチを使ってる方がいらっしゃいました。
シリーズ0。ですか。
まだ現役で使ってるっていう。びっくりしました。電池1日ぐらい持つって言ってましたね。
あ、そうですか。
はい。
すごく重かったなと、動作が。
あ、動作、そうそう。
どうなんでしょうね。
うん、動作重かったですよね。
うん。
ワンテンポ遅れる感じでしたよね、何するにも。そうそう、
初代のアップル製品って必ずそういう要素は持って
る。まあまあ、
仕方ないですよ。
仕方ない、仕方ない。
広志大津さん、釣り人さん、あ、大津さんです。前に読んでいただいた大津さんですね。
うん、
2331回で家系図の話が出ていた。それを聞いて生前父が家系のことを言っていたのを思い出した。ご先祖様は岩手県から宇多津に駆け落ちしてきたとか。 答をいただいてましたが、うたつという地名がわからないですね。
はい、そうですね。
南三陸ですかね、宮城県、他にもあるのかもわかりませんが、でも大体南三陸ですね。
岩手からだと比較的行きやすいんですかね、近いんですかね、宮城と岩手でしたらね。
関西の人間がイメージする三陸と岩手間の距離がなんとなく近い気がしてしまう。実際にはそんなわけないだろうって突っ込まれそうですけど。
かもしれないですけど、ね、
家系図この前話したからなんですけど、
まあ今でも自分の親の戸籍とかずっと取っていくとある程度こういうのがわかりますよね。
諭吉さんからは、結構がっかりすることとして、ネットの先進企業だと言ってる企業からのメールが UTF-8 ではなく ISO2022JP で送られてきたとき、ISO2022JP で送るんだったら丸数字を含む文字化けする文字を送ってくるんじゃない。枠で見たら、括弧月とかなるんだよ。といただきまして。懐かしいですね。丸1、丸2が月か水木っていう
のは。そういうのあまり見なくなりましたね。
もう今全然見なくなりましたね。これ聞いてて、これ分かる人だいぶ少ないよな。まだこの番組でやったらみんな分かりますかね。機種依存文字でよかったですか、ああいうのは。
って言いました。機種依存文字で言いましたね。
Windows の方がワードで文章で、一つ何々、二つ何々、みたいな、こう、箇条書き書いてくるとき。1ドットとか書いてくれたのに、なんか丸数字の1とか丸数字の2とかを使うんですよ。
うん、
それこっちのマックへ回してくると、日曜日、月曜日になってるんでね。あれがもう本当に困りましたよね。
はいはいはい。未だにそうやって ISO2022JP ってあの JIS コードって確か言われたやつだと思うんですけど、デフォルトで Windows にしろ Mac にしろメールを使うと、こうにはならないような気がするんですけど、どうなんですかね。アウトロックとかやったらもしかしたらそうなんですかね、ちょっとわかんないですけど。
どうなんでしょうね、今ね。
あるいは自分で使いたい文字があって、もうそれやったらこのフォーマットが間違いないわ、みたいなんで、常にそれに固定してるっていうことはないですかね。OS がだいぶ進んでね、その辺は解決してるかのように見えますけど、まだたまに聞いとくとなんか、あ、これそうやな、みたいな。昔の感じの文字化けひどすぎましたわね。
そうですね。
あの、のめも、半角ののめもがそれぞれどっかに出てくるってやつ。
ありましたね。
だから、のめもバスターズっていうソフトを入れてました
ね。ありましたね。
入れてね、やってましたね。
はい
はいはい。
だから、Mac ユーザーからすると、Windows の人でなんであんな半角カタカナ好きなんやろなって思ってて、あれやめてくれへんかな、こっちおかしなんだけどなっていつも思ってましたよね。
ですね。その名残かどうか分かりませんけど、Windows の標準の OS のフォントのカタカナ表示って、なんかパッと見たら半角に見えるような感じですよね。
どうせ半角やろみたいに思ってしまうところが私にはあって。
あり
ますね。はい。12月7日、ヒロフワさんからは、2308回遅れて拝聴、模範六法、法学部出身には懐かしいです。ただ定期試験には持ち込むと試験違反になったことを覚えています。といただいてまして。
そうでした。私の法学部、はい、学部の試験では、判例付き六法がダメという試験結構ありましたね。
学校の中の試験ですよね。
そうです、そうです、そうです。
で、それとどうしたんですか？もう記憶に頼るの？
当然、その判例覚えていくとか、勉強してることが、その試験に出るので、やっぱり。で、大体法学部の試験は、六法は持ち込み OK なんですよね。
はい、はい、
はい。ただ、判例付き六法は不可っていうのが多かったですね。
持ってる本いちいち先生全部チェックしに来ない。
まあでも、パッと見れば判例付き六法かどうかって、やっぱり分かりますからね。
それは表紙書いて分かりません
まあまあ、そこはもうどこまで、カンニングをどこまでやるかという話ですよね。
世の中通ったもん勝ちですよ、みたいな。ひど。
ああ、でも懐かしい。確かにそうでしたね。
はい、あの素人やから教えてほしいんですけど、あれどうして六法って言うんですか、は
い、これ私も分かんないんですけど、憲法、民法、商法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法ですね、はい、なんか伝統的にこれは基本六法って言われるんですね、6つの法律ですね、はいはいはい、確かにあの6つの法律がいろんなものの基礎にはなってるので、はい、そっから出てるんですけど、載ってる法律はものすごい数載ってますけどね、六法ですよ、 弁護士とかそういう法律の専門家って六法全書覚えるんですかとかね、
記憶
するん
ですか、うん、そうそう、私もずっとそう思ってるんですよ、うん、
でもそんなことはないですね、
ないんですよ、
不可能なので、ね、こうやって試験に六法持ち込み OK とか、はい、私違うけど司法試験の論文試験は六法を見ながら履くような試験なので、はい、
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。12月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの予想外のこと。 iMac を修理に出しに行くときに落として結局新品を買うことになったとか、 AirPods Pro をなくしたと思って買い直したら郵便受けに納品されたものとなくしたものが一緒に入っていたとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの12月の予定をお伝えいたします。12月のマグネットのオンラインの定例会は12月21日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は12月17日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボワー。